悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう、と言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。先の大戦で多くの犠牲者を出して敗戦を喫した経験は、日本のキリスト教会にとっても悔い改めのきっかけとなり、戦後の歩みを方向づけました。しかし、戦後が意識から遠のく世情に合わせて、教会が神の真理に基づいて呼ばわる預言者的な声も小さくなりがちです。人が好むと好まざるとにかかわらず、キリスト教信仰には戦う側面があります。宗教を政治が討議しようとする場合には、弾圧に対する抵抗として、信仰は殉教者を出しながら鮮明な形をとります。他方、信教の自由が政治的には確保されているような穏やかな状況下では、信仰の戦いは個人の内面で倫理化して行われがちです。しかしそれは、それぞれ別の次元にある戦いではなく、真理を真理とする点において一貫しています。今私たちが信仰のゆえの戦いを時代の流れに合わせて回避しているのだとすれば、再び戦前から戦中へと向かう時代の中で、キリストの名にふさわしい証を立てることはできない体になってしまいます。キリストの証を立てることができないということは、もはや教会に救いの根拠はないということです。聖書が伝えるキリストの福音は、神の一方的な恩恵によって罪ある人間が救われ、復活の命に預かると言います。しかしその福音を唯一の拠り所として、誠の神に従うとの決意と信仰なくして、神の一方的な恵みが届くとは伝えていません。どのような罪人であっても、許して受け入れてくださる憐れみの神は、悔い改める心に、新しい人として生きる力を注がれるお方であって、悔い改めない心に、それでいいんだ、と甘く囁く声は、神の言葉ではなく、サタンの誘惑です。アレノの試みにおいて、信仰の戦いを率先していかれた、主イエスのことを、福音書が伝えています。そこには二つの意味があります。第一には、主イエスは私たちを代表して悪魔の誘惑に遭われ、これを克服されたということ。第二には、私たちもまた主イエスの模範に従って、この世界の荒れ野において悪魔と戦わなければならないということです。サタンとか悪魔とか言いますと、時代錯誤と思われるかもしれません。けれどもそれは何かオカルト的なものを指すのではなく、創造者である神と拮抗する力を持つものでもありません。それは誘惑するものです。人を罪に誘って神に背かせることを目的として働きます。サタンは自分に対する服従を条件に、全世界を支配する権限をイエスに与えると言います。この言葉は本当でしょうか。世界のすべての国々とその繁栄ぶりを自分のものにしようと、イスラエルの傍らにあった帝国の王たちは、生涯にわたって領土の拡大に努めました。人生の様々な領域で世界の頂点に達したい、との野心が頭をもたげるとき、人はサタンに心を売り渡します。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。私たちはこの誘いにどう答えたらよいでしょうか。イエスの答えは明瞭で断固としています。退けサタン。聖書の神を信じるならば、サタンの約束は端的に嘘だとわかります。神はサタンに世界を与えてはいません。人が自由であるのと同様に、 サタンにも一定の自由が与えられていますが、世界のすべては神のものです。そして、人となられた神の子である主イエスには、父なる神によってそのすべてが約束されています。サタンに服従しなければならない理由は一つもありません。こうして主イエスは、荒野の試みにおいて近づいてくる悪魔を退け、新しい人間として、神の言葉への完全な服従を明かしされました。生ける神の子に示される人の道は、人間の内なる欲望に訴えてくる、サタンの様々な誘惑を、神の言葉によって退けながら、十字架へと続きます。人が神の子に期待したものは、人を脅かせる奇跡や、神のものともサタンのものとも見分けのつかない力による、軍事的圧倒と支配でしたけれども、イエスが切り開いた新しい人の道は、力を捨て、謙遜に聖書の言葉に聞き、神により頼みながら、神の義を願いつつ歩む道です。主イエス・キリストを信じて、誠の神のみを礼拝することには、戦いが伴います。サタンの誘惑が、私たち個人の心の内と外で、また教会を取り巻く社会の中で絶えず襲ってきます。それとの戦いは、信じることの一部ですから、信仰者ならば誰も避けることは本来できません。私たちの信仰の戦いは、御言葉と共に働く聖霊の促しによって、静かに、しかし断固として行われます。そのために私たちに求められるのは、キリストによって、私たちをご自分のもとへ召してくださった、誠の神への信頼、私たちの心を神に明け渡して、他の者の支配を受け入れないようにすることです。教会が戦争に巻き込まれていったとき、退けサタンとのキリストの声が教会には響きませんでした。信仰の戦いは、いざという時に覚悟すればよいという性質のものではなくて、日ごとの私たちの生活の中にあります。かつての教会の歩みに重ね合わせて、私たち自身の信仰生活に、もしも何か欠けがあると気づいたのなら、一つ一つ私たちのできるところから、信仰生活の質を変えていくことから始めたいと思います。